まず理学療法士とはというところで伺っていきたいんですが、理学療法士とはどのような資格なのでしょうか。
高等学校を卒業し、国の定めた指定した専門学校を3年から4年、決められたカリキュラムを履修し、国の定めた国家試験に合格した人に与えられる国家資格です。 PT がフィジカルセラピー、略して PT、 オキュペーショナルセラピー、略して OT、 作業療法士です。 PT は主に寝返る、起き上がる、立ち上がる、立つ、歩くなど日常生活を行う上で基本となる動作の改善を行います。 OT は指を動かし、食事をする、調理する、字を書く、入浴するなど日常生活を送る上で必要な機能回復を行います。単純によく言われるのは PT が足、 OT が手、 PT が男性、 OT が女性と言われていましたが、現在岩手医大では昨年着任した西村教授のもと、 PT-OT の区別などなく高負荷高頻度の治療を行っております。養成校では PT が263、全国で1年間に1万2000人から3000人の卒業生が出ます。OT が184で5000から5500人の卒業生が今1年間に出ております。で、 PT は主に病院、介護施設、スポーツ分野、 OT も病院、介護施設、スポーツ分野なんですが、精神面へのアプローチも可能なので精神科病院、認知症施設など需要があり、今後の高齢化社会ではもっと OT の需要がアップすると思われます。
岩手県の生徒さんたちが理学療法士を目指したときに、岩手にもその資格を取れるような学校というのはあるんですか。
岩手県には2つあります。
じゃあその岩手の子どもたちが岩手の学校に通って、まあ、県内で就職ということも
可能です。
ああそうですか。さあ実際その理学療法士というこの資格を持った方々の一般的な仕事内容なんですが、教えてください。
基本的にはリハビリは疾病を治すというものではなくて、疾病によって生じた障害に対してアプローチする職業です。なのでその原因、起き上がれない、立ち上がれないという原因が筋力なのか傷の痛みなのか、そこを評価して訓練プログラムを組みます。そしてその訓練プログラムが正しいのか、あるいは別なプログラムが必要なのではないかということを探す上で、評価を1週間おきぐらいに繰り返しながら、治療しております。
それぞれの患者さんに合わせた、まあ、症状に合わせたプログラムを組むということですけれども、まあ、究極目指すことというのはどういうことなんでしょうね。
歩行です。
歩行、
はい、歩ける人は立ち上がれる、座れるので、もう早期に歩行を訓練します。
なるほど。では例えばその他の立ち上がること以外にも、こう手の動きですとか何か体の動きに関するものというのは、ではまあ歩行の次というんでしょうか、歩行と並行して行われていくんですか。
歩行の準備段階として、立った姿勢で手の動作、座ってやるのではなくて立位でやって歩行につながるという訓練を行います。
それほど歩行というのは重要なことなんですね。
一番歩くということが基本動作になるので、第一目標が歩かせるということになります。
ああそうですか。さて拡大する理学療法士の活躍の場、その役割についてなんですが、この理学療法士の資格を持った方々、どういったところで活躍なさっているんでしょうか。
当然病院、介護施設、スポーツ分野で活躍していますけれども、今病気の概念で二次予防という、病気になったら次にその病気にならないようなものではなくて、もう最初から生活習慣病じゃないですけど心筋梗塞、脳梗塞にならないための働きが行政でされてきているので、行政に就職されて転倒予防教室、寝たきりにならないための、市とか 町内会の開催するようなところに行って、筋トレとか、一番は転倒予防の場合には筋力、柔軟性、バランス能力になりますので、それらについて指導するということもやっております。
ということは今病院、行政、そして保険のサービスなどを行うということですが、介護の場や福祉の場にもいらっしゃいますよね。
はい、今介護保険でケアマネージャーと連携して、訪問リハビリテーション、訪問看護、看護師さんと一緒になって、高齢者の自宅に伺ってリハビリテーションをやることをしております。
そしてまた、理学療法士と並びました、作業療法士さんたちの存在も私たち知るところでありますけれども、その理学療法士と作業療法士というのはどのような違いがあるんですか？
明確な区別、ここが PT でここが OT という区別はないです、ね。
なるほど。
で、現在岩手医大ではもう PT、OT 一緒になって、で4月からは ST さんと一緒になって3職種揃ってリハビリテーションを提供して、患者さんを少しでも機能改善するというような方向に持っていくように、西村教授の下で進めております。
お話の中で歩行という目的のお話やいろいろと出てきましたけれども、では後半、理学療法士の専門性というところで深く伺っていきたいと思います。さて佐藤先生、理学療法とはどのような治療法ということになるんでしょう？
基本理学療法は運動療法です。物理療法っていうのは消炎鎮痛になるので、対症療法でその場しのぎっていう感じですので、もう原則運動になります。で、基本は高頻度高負荷、もうやれるだけ、強さも強さ強くだけっていうので、改善できるのは筋力、最大筋力と持久力、あとは高知性と、あと関節可動域の改善の4つになります。で、運動処方なのでただただ運動させるではなくて、フィットフィクエンシティで頻度、週にどれくらいやるか、インテンシティで強さはどれくらい、心拍数どれくらいまで上げる運動をするのか、あとタイム、1回の時間はどれくらいでやるか、でタイプ、どれを使ってやりますか、エルゴメーターで、全ての基準は心拍数、血圧、ボルグスケール等のバイタルサインを基準にして運動処方をします。
ただ何分運動しなさい、こういうことをしなさいではなくて、あなたは何分でどれぐらいの負荷をかけてどういった内容をという、本当に専門的に具体的な指導をなさるということなんですね。
はい、そうです。
そして前半のところで出ていた、やはりその目的は歩行できることということなんですね。
そうですね。
転倒予防ということもありましたけれども、転倒防止するにもいろいろなその筋力ですとか必要な部位があって、そこを鍛えていくということなんですか？
抗重力筋っていうのが、下腿三頭筋、四頭筋、殿筋、脊柱起立筋、4つ言われるので、それを重点的に鍛える、とにかく寝せないっていうことが基本になります。
岩手医科大学附属病院で提供される理学療法というのは、ということはもうそれこそ多岐にわたるということですよね。
そうです。前科適応あると思ってました。
ぜひちょっと聞かせてください。
疾患によって多少の違いはありますけども、小児大人すべての患者さんが理学療法の対象となります。小児の場合は運動発達の促進で、歩行は獲得、歩いてたわけではないので、歩行を獲得するためにはどういう理学療法を提供すればいいのか、大人の場合には再獲得になりますので、早期から今岩手医大では装具をつけて歩行をさせます。まず歩くが基本ラインで、その方法を探し出すだけです。
運動器疾患、脳血管疾患、呼吸器疾患、消化器、呼吸器外科、手術器、また抗がん剤治療後緩和ケア 話にもありました小児疾患ですとか、または熱傷等ということで、ね、腎臓のリハビリテーション学会の腎臓リハビリ指導などもあるようですけども、今現在何人ぐらいのスタッフでやってらっしゃるんですか？
今 PT は15名です。
また後半でもお話があるそうですけれども、今後大幅にこの春から増やしてということで。
はい。
さて、急性期に行われる理学療法というのもあるようですけれども、その意義、また急性期にはどのようなことを行うのかというところもちょっと聞かせていただきたいんですが。
急性期のリハ、早期リハっていうのは、1日寝ると筋力が 1% 落ちると言われているので、落ちたところから始めるのではなく、できるだけ落とさないように。皆さんもご存知だと思いますけど、昔宇宙に行かれて戻ってくると両脇を人に抱えられて歩くという、要は無重力状態で筋力、高重力筋を使わないと歩けなくなってしまう、寝たきりでいると歩けなくなるということで、早期にから立位歩行をすることで、その肺葉症候群を予防して歩いて帰っていただく、退院していただく、車椅子に乗って帰るのではなく歩いて自宅に帰っていただくのを目標にしてリハビリを行っております。
一般的にですけれども、うわー、もう術後こんなに早くから歩かされるのかとかね、こんなに早くからやるのかっていうような言葉をこう時々聞くこともあるんですが、今のお話の通り、すぐにこの歩けなくなってしまう、筋力が弱ってしまうので、こうあえてこう無知のようにというんでしょうかね運動させるっていうことなんですね。
術後のリハビリではなくて、術前からの関わりで、
術前、
手術期のリハビリテーションというもうプログラムができてますので、術前に運動機能を上げる、で術後は早期からっていう、もう次の日から歩行訓練っていうのも始まってますし、全国的にはもう手術日当日にもう起こすっていうことも始まってますので、ただそこら辺の翌日当日での差はそれほどはっきりしたエビデンスは出ていないっていう感じになっております。